今日のデイリークラム、今日のテーマは一工夫で心理ブロックを壊せ。一工夫で心理ブロックを壊せ。おはようございます。一工夫で心理ブロックを壊せ、これはどういうことかということなんですけれども、試験前ということでですね、結構勉強系のことが多いんですけれども、結構苦手意識ってすごい人っていろんな面であるじゃないですか。で、勉強で言うならば、暗記嫌いとか、毎日コツコツやるの嫌いとか、ね。早起き嫌いとか、あと夜起きてられないとか、いつやるねんという話なんですけど、それ人それぞれあるわけですけれども、暗記って特にですね、本当人それぞれなんですけど、多くは、苦手ですという方って多いと思うんですよね。年のせいですとかね、言ったりするんですが、案外そうでもなくて、多少若い人よりは、ごめんなさい。すいません。若い人よりは、多少はね、覚えにくいっていうのはもしかしたらあるかもですけど、まだまだ、能力だけで、衰えているっていうにはまだ早いんじゃないかなと思っていて、やっぱりこれはやり方次第なんですよね。暗記にしてもやり方次第だと。で、先日ちょっと昨日、おとついですね、これを聞いている場合はおとつい、聞いている方にとったらおとつい問いなんですけども、生徒さんの方とですね、相談、なんていうのあれ、自分で言っといて忘れちゃった。個別セッションのお試しみたいな感じでちょっとやってみたんですけども、暗記ってやっぱキーワードね、ピラミッドのキーワード暗記なんかあんまりやっぱ嫌だなっていう感じで見てなかったとおっしゃってたんですよ。で、ちょっと暗記のコツなんかをご説明したらですね、あっという間に覚えちゃったみたいで、で、次に今度緻密サービスの方も、LINE で送ってあるんですけどね、結局ですね、字見てすっごい嫌になるって、ケアマネ試験ってめっちゃ多いんですよ。でもちょっとしたことで、やれそうだなって思ったら人間ってやれちゃうんですよね。結局、暗記が苦手だと思っているのは、やれないから苦手と思っているだけっていうことがよくあってですね、実際やれるとなると、年のせいでもなければ能力のせいでもないってことに、簡単にみんな気づいちゃうんですよね。で、よし、やったろかいとなるんですよ。確かにやって、全部覚えれるかっていうと、大抵は覚えられると思うんですけど、やっぱ忘れちゃった時にですね、忘れてる、やだーと思ったりするっていうことは、あるはあるんですけれども、だけど、覚えるということにやっぱ心理的な抵抗っていうのを持っている場合にも、思わぬところでですね、それが勘違いだってことに気づかされるっていうことになるんですよね。で、暗記なんか特に本当地道に覚えようなんて思うと、すごい苦行に近いですよね。で、僕たちはいつも言ってますけども、居宅サービスは5つのブロックに分けると。地道サービスは4つに分けると。で、居宅サービスだったら訪問と、訪問通い泊まり用具その他と。昨日は訪問通所泊まり用具その他って言ったんですけども、この5つのブロックに分けましょうっていう感じですよね。地道サービスだったら養子縁養介護12、16でまず覚えて、で、養子縁養介護の養子縁は認定認繰り小滝で、養介護は夜間訪問地密特養地密特定と。で、12が、定順簡滝で、16が地密デーで、これで9個覚えられちゃうよなんていうふうに言いますよね。こういうふうにちょっとしたことで、覚えるのが嫌にならなければですね、これ、その上で覚えてしまえばですね、そこから得られる恩恵というのはもう計り知れんわけですね。もうちょっと言うと、こういうところを超えた後はですね、やっぱりどっかでつまずくとこってあるんですよ。例えば、特定疾病の16個とか、あるいは課題分析14個なんていうのもあるんですけども、これはですね、結構やっぱ多いんですよね。で、特定疾病は僕は絵を描いて、写真みたいにして、7つの写真作って、それで覚えていくんですけど、課題分析なんかはね、究極ですけども、口です。口。健康状態、ADL、IDL、認知、コミュニケーション能力、社会との確認、排尿、排便、皮膚、除腐層、航空衛生、食事摂取、問題行動、居住、介護力、居住環境。この、アセスメント状況か。あれ?ちょっとわかんなくなっちゃった。健康状態、ADL、IDL、認知、コミュニケーション、社会との関係、排尿、排便、皮膚、食事摂取、問題行動、介護力、 居住環境だったかな、アセスメント状況だったかな、アセスメント状況と、これごっちゃになっちゃって、まだ弱いですね、暗記が弱い。今、もうこれ、包み隠さず、撮ってますんで、あ、こいつ、偉そうなこと言って、まだ完璧じゃないじゃないかっていうのが、さらけ出されてしまったんですけど、ごめんなさい。どっちかです。アセスメント状況か、アセスメント状況か、居住環境。ちょっとちゃんと見直しときます、後で。すいません。偉そうなこと言って、最後に一個出てこなかった。でも、まあ、そんな感じで、究極指を折りながら口でバーって言って覚えたんですよ。で、数こなしたんですね。こんなのだって全然いけるんですよね。みんななんかもう見ただけで嫌だとか、書くのも大変とかと思うんですけど、もう本当に口に出すっていうところから始めてみたらいいと思うんですよ。で、さっきも言ったようにちょっと細かくなんか共通点あるんだったら、その共通点の部分をまずブロック分けして覚えて、それからその共通点のあるグループってどういう人がいるのっていうふうに抑えてしまうとかですね。こういうふうに少しちょっとなんか方法をちょっと知っただけでも、自分の勉強の仕方っていうのって案外変わるんですよね。覚えられるっていうのを知っていると、これ覚えてみようかなと思ったりするんですよ。覚えられないと思ってると、あ、これ絶対こんなの多すぎるって思っちゃうんですね。この違いってすっごい大きいんですね。で、残り34日、34日ぐらいって思うと、人ってやっぱ、ゴールが見えちゃうと、今いる現状とのゴールとの差でですね、やっぱ諦めモードっていうのが出てきますよね。だけど、いつも言いますけども、諦めちゃダメですね。暗記にしたって全然覚えてなくて、自分は覚えてなくて人が覚えてるっていうことに、やっぱすっごいストレスを感じるんですけども、諦めちゃダメですね。さっきも言いましたけども、さっき、おとといやった方は1日で覚えました。あとは、翌日もその次も、毎日言ってりゃいいんですよ。ならもう抜けません。覚えるのに何ヶ月もいらないんですよ。覚えようと思ったら一日でいいんですよ。この違いってすごい大きなことですね。それがまさしく心理ブロックです。あなたが持っているブロックです。覚えたことないと思うからもうすごい日にちかかるって思うんですよ。もちろん定着するのは時間多少かかりますね。でも覚えるのは一日でいけます。全然いけます。なので、こういったところでですね、自分の持っている抵抗感を崩して、できる限り諦めずに、きちんと最後までやりきるということをですね、続けてほしいなというふうに思いますね。アセスメント、課題分析13、もう一回またどっかでリベンジします。すいません。今日はもう負けました。一個できなかったです。一工夫で心理ブロックを壊せ。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。